と三畳ラジオカフェ
取れちゃ。
夕方5時になりました。京都三条ラジオカフェからお送りするトレチャサンデー、私が福森俊幸です。この番組ではそれぞれの曜日で女性タレントが自分のトーク力を上げるべくいろんな話をしてくれます。さて今日日曜日は、
はい、私柴咲奈緒がお送りします。それではこれから12分間のお付き合いよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組は個別指導キャンパスの協力でお送りします。
三条ラジオカフェトレちゃ。
では早速私のお話ししたいことを紹介します。
はい、今日の話題はどんなことでしょうか。
こちらは私が大好きな場所となっております、うん、広島マツダズームズームスタジアムについてお話ししていきたいと思います。
なるほど、マツダズームズームスタジアムが正式名称な、
うん、
なんでズーム2回言うんや。
なんでですかね。
ズームって何な、マツダとなんか関係やの、マツダの商品かなんかってこと。
そうなんかな、そこまではちょっとなんか気にしたことなかったんですけど、
マツダズームスタジアムのマツダは表記はアルファベットなんかカタカナかどっちなの。
あの英語アルファベットですね、正式は
MAZDA やったか、
はい、で小文字でズームの間に線が入ってズームズームっていう。
あれな、はい、松田でちょっと話止めたいんやけど、うん、自分広島ファンやからもうもちろん、まあ、松田ってゆかりあるやろ、はい、これ車のメーカーやんな、はい、松田ってだから MAZDA やん、
はい、
見慣れてるからみんな疑問持てへんけど、
確かに
これよう見たらマズダやんな。
マズダ、しかもズームズームでできたらどんだけ Z 欲しいなんてなっちゃう。
そうやろ、マズダや
な。本当ですね、
おかしいやろ。
で俺本当や、気にしてなかった。
19ぐらいの時かな、はい、もう気になって仕方なくって、あのマツダの本社の広報部の方に、
はい、
なんでマズダじゃないのっていう、なんでマズダなんていうふうに質問を送ったんです。
そうなんですか。
さすが大企業やなと思って、はい、ちゃんとした丁寧な説明で、
はい、
このマズダっていう表記は、はい、ギリシャ神話で、
うん、
車車輪にまつわる神様がおるらしいんです、
はい、
うん、だからあのそのギリシャ神話の神様のスペルの方を採用してマズダとやって、マツダというふうに呼んでるっていうふうなちゃんと説明が来ました。だからあの誤字ではございませんけ
ど、一個違うとこ押してしまったとかじゃない
ではないという極めて丁寧な広報部から回答をね、数十年前にいただきました。
すごい、
はいはい、
一つまた知識が広島の増えました。
どっかで自慢で使ってください。
わ、は
い、
かりました、ありがとうございます。
さあそれはさておき、
はい、うん、まあね、このズームズームスタジアム、
うん、
通称ズームスタとか言われたり、
ズームスタ、
はい、うん、マツダスタジアムとかマツダとか言われたりしてるんですけど、
はいはい、
私が大好きな広島カープの本拠地球場として使われております、
は
い、でここなんと12球団唯一の一応広島の市民球場となっておりまして、
ほうほうほうほう、
まあ、お金を払ってカープの試合がなければ、
うん、
あのズームズームスタジアムで野球の試合だったりとか、うん、簡単に市民だったら借り入れたりとか、
う
ん、安く。
あ、なるほどなるほど、はい、プロの球場にもかかわらず、うん、市民の草野球でもものすごく開かれてると。
本当に自由に市民に一番なんか馴染みのある球場
として、あ、いいですね、
うん、まあ、旧広島市民球場が建て替わるってお話が出て2009年に建ったんで、わり、うん、かし新しいスタジアムです、
うんうん、
でやっぱりここ行ったこととかあります？
ないね。
あ、
いや行きたくて行きたくて仕方ないんやけど、うん、あの新幹線、
はい、
新幹線乗ってたら広島の駅に近づいてきたら、うん、大阪から行ったら広島近づいてきたら、はい、でっかいのも見えるよな。
いきなりポンって、
そうそうそう、
すごって。
結構、ね、外観綺麗よね。
そうなんですよ、
うん、
まあ設計の時になんかいろいろお話もあるんですけど、
うん、
メジャーリーグの球場をイメージして建てた球場となってまして、
うん、
るらしく、
ほうほう、
でだから席とかやっぱ普通の他の球団のスタジアムと比べたら全然違くて、
うん、どう違うの？
その分ですね、ここにしかないことっていうのがすごいありまして、
いろんな工夫がされてるっていう意味。
そうなんですよ、スタジアムに。
え、どんなんなんの？
これはですね、うん、2階席が見たら見た方が分かりやすいんですけど、
うん、
飛び出てるんですよ。
前に
そうです、前と上になんかここの席だけ浮いてるみたいな、うん、
へえ、
ポコンって飛び出てて、うん、まあ、そこが応援団の席みたいな感じになってるんですけど、まあそういう席は他の球団にないんで、
はいはいはい、
もうちょっとなんか地震とかあったらあそこの席落ちるんちゃうかぐらいな。
あ、そうなんや、
はい、
2階がそんなに独特なんだね。そう、なん
かポコンって飛び出してる席とかもありまして、
うんうんうん、
で結構グラウンドとか球場を作る上での近さとか、うん、選手とベンチと席の近さのギリギリまで行ってるからすごい選手が間近で見れるんですよ。
あれやな、選手が、はい、に客がもしやじったらやれ、今コロナやからおとなしくしてるけれども、やじったらめっちゃ聞こえやすいんちゃう、
はい、あ、全然聞こえるし、逆にベンチの話し声とかも近い席だったら聞こえてきます、
マジで。
今の時期じゃなくても、
あの2列目の左から5番目の女ブサイクやなとか聞こえたの
それは聞こえたら嫌やな可愛くは私は知ってるね
あのギャルみたいなやつ
ちょっとクスクスとかされたら嫌や
指刺されて
嫌だ。
でもその指刺されたやつが選手が勘違いしてバントしたりとかして
サインね
と思ったりして。
でも本当にですね、席の高さとかも結構低めにフラットにやってあるから、
うん、ほうほう、
まあ、言ったらユニバーサルデザインとかもあって、
あ、
そこも工夫してある球場だったりして、
うんうんうん、
でレフトスタンドがすごく低いんですよ、高さが。
あ、そうなん。
そうなんです、うん、そこでやっぱなんやろ、ホームランが入りやすかったりとか。
あ、それはでも他球団からしたらちょっとずるいな、
ね、まあね、うん、あの天下のソフトバンクさんもだいぶ作っちゃってるんで
だいぶ作ってるとは
ホームランテラスっていうのを。
あ、入りやすくしてるの、
福岡ドームはね。
ありな、なんであれ俺思うねんけど全部の球場ホームランのやつな、はい、一律にせえへんねんと思う
ねん。あれなんか確かに高さだったりね。
それで言ったら昔も阪神タイガースの甲子園球場、うん、ラッキーゾーンっていうのを作ってた時代あったよな。
あ、そうなんですか。
ラッキーゾーンっていうのがあってん。
うん、今ない、
ね、今ないやろ、うん、めっちゃ入りやすくしてた時代もあったで。
それ知らんかった。今のホークスみたいな、
巨大球場をホームにしてたら不利やんな、
うん、あ、本当に、
うん、
まあ、高さとかもうなんか、うん、まあ、盛り上がるのもあって、
うん、
でやっぱメジャーリーグの球場とかがレフトスタンドが低いっていうのが結構多いみたいで、でそのレフトスタンド、うん、あの壁高さがあるわけじゃないですか、
うん、
だからその壁から窓越しに見れる席とかもあるんですよ、うん、外野砂かぶりって言って、
ほうほうほう、
ライナーとか飛んできたらバーンって前のガラスになっちゃったりとか。
外野砂かぶり、
はい、
おもろ
フィールドシートがまず砂かぶり席。
あ、そんなんもあんの、
はい、
危ないやん。
オリックスで言えば、うん、あの大小大シート、
大小大シートやろ、
はい、
あれ大小大シート分からへん人のために言うけど、はい、要するには、うん、普通に選手のグラウンドと同じ敷地内の方にベンチゾーン作ってるってことやな。
そうです。
あんなんでもうっかりしてて、
はい、
あ、ファールでライナー飛んできたら当たるやんな。
全然飛んできます。
めちゃくちゃ怖いよな。
なんでもヘルメットとグローブ渡されてるんで、
ヘルメットとグローブしてても持っててもずっと見とかなあかんし
確かに
実際グローブしてないやついっぱいおるよな
本当、まあ、飛んできて取れないですもん。取れ、もうライナー来てバンって反応できればこっちが出れる選手、
選手出れるもんな。
オリックス変わってってなっちゃうぐらいの時もあるんで、
うん、
まあそんななんかお席の方もマツダスタジアムってすごい特殊でして、
うん、
なんと野球を見ながらバーベキューができる席があるんです。聞いたことあるかもしれないんですけど。
いやいやいやいやいやいやいや、バーベキュー、
はい、
え、バーベキュー、
外野の一角で普通にテラスがあって、あの木で作ったログハウス的な、うんうん、でそこでみんなバーベキューをしながら、うん、ビールのサーバーもあって飲み放題しながら野球が見れる。
それさ、そのカープファンからしたらやで、カープがめちゃくちゃ負け試合になってたらな、はい、じゃあもう肉でも楽しもうかってなるけれどもやなカープ買ってて野球の方でおせおせなったら肉焦がしてもうてとかなるやろそれ
本当に。 なんか役担当となんかあんまり興味ない人連れてった方がいいって言われてるけどなかなか取れる席でもないんで。
あ、人気シートな。
めちゃくちゃですね、もう予約が取れないような席で。
おもろいな。でも
そう、
ち
ょっとね、またあと一つ、
はいはい、
二つ紹介したいお席があるんで、
うん、
ちょっとまた一回ここで締めさせていただきますね、
はい、
ということで今日はマツダズームズームスタジアムについてお話ししました。
三条ラジオカフェトレチャ。
さあ、なおさん、
はい、
マツダズームスタジアムに、マツダズームズームスタジアムについて話してもらってますけども、はい、もうちょっと聞きたいことあるから教えてよ。
このね、バーベキューの席、うん、先ほどお話ししたんですけど、
ほいほい、
私行ったことないんですけど、
うん、
ネソベリアっていうお席がありまして。
え、ネソベリア、ほうほう、
寝そべって野球を見れるっていう、う
ん、それをわざわざ作ってんの？
そうなんですよ。
それはあのまああの京セラドームのバファローズ戦やったらそんなん作らんでも漏れなくほぼほぼ寝れるシートしかないけどな
ほぼほぼ
な1万数千人が入ってる日がほとんどやからね。
そうですね、うん、まあ、カップは常に満席をしてるんで、うん、
あなここそれはないバファローズに対しての自慢自慢ってこと。
いやいや広島はこうなってほしいっていう願望も込めて、
は
あ
は
あ、でもネソベリアが出た時すごいカープファンの中でも、うん、球場ができた途中で席がわざわざ変わって、
うん、
お布団ベッドみたいなのに2人座れる、うん、もう言うたらカップルシートみたいな。
ベッド？
ベッドっていうかマットレスみたいなのが
マットレス
普通に外野にあるんですよ。ちょっとよく見たらあの席でかくないみたいな。なんかでここがもうハッてなってたのがもっとやばいのが、うん、バスタベリアっていう席ができて、
はいはい、
お湯入ってないですよ、うん、バスタブに入りながら見れるっていう席ができて
もうちょっとあたおかやろそれはもう完全に
誰が行くって感じなんですけど。
えそんなんやばいやんそれ、はい、ホームランバーン飛んできた場合、はい、うわ逃げよう思ったらそのマッパでそんなプロから飛び出すわけ。
いやあの本当に入らないですよ、うん、席だけがバスタブになってるっていう作りなんですけど、
うん、
何のために
って湯は張ってない、
お湯は張ってないです。
意味分からへんよ
もう何のためにって、
うん、全然意味分からへんよ
本当にね結構バラエティに富んだ球場となってまして。
あそう、
はい、もう私はでも大好きでぜひ皆さん一回行ってほしいと思っております。
はい、分かりました。今日のトレチャはここまでです、はい、お相手は福森敏之と
柴崎奈緒でした。バイバイ。